鼻くそ女子の人間観察と鼻くその味の塩味を調べる観測っていう2つの手法を今回は紹介していくっていう、まあ、ざっくり言うと40分間そういうエピソードになります。
科学系ポッドキャスト大丈夫ですか？
まあでもちょっとまあ鼻くその例は実際に出てくるとして
はいはい、
けど今回は科学系ポッドキャストが主催してるトークテーマ観察っていうところを軸にいろいろ話していこうっていう、そういう企画になってます。
はい。
そしてまあ観察観測っていうスキルを持ってることによって、実は研究者がデータサイエンティストになってるっていう実態があるみたいな、そういうちょっとした研究者流出っていう、ちょっと真面目な話も今日は含まれてるって感じですかね。
社会派ですね。
社会派、社会派。今日結構なんか、へえをたっちゃんからめっちゃ引き出したイメージがある。
そう、知らないことが多かったですね。給料事情とか。
そうね。研究者になろうとした俺目線で、いろいろね、調べたこととかを話してるんで、はい、なかなか面白くまとまってるかなと思います。
うん、
ぜひ最後まで楽しんでください。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
今日はこれ、はい、まあ、前回予告してた科学者がデータサイエンティストになる流れすごいっていう話にプラスして、
うん、
科学系ポッドキャストっていう、まあ、ポッドキャストの一大勢力があるんですけど、
はいはい、
そこでやってる月間共通トークテーマ観察っていうのもちょっと盛り込んでみようかなっていう、ちょっとギュッとした内容になってます。
うん、初めてそういうイベント的なのに我々も出る時が来たんですね。
そうです。知ってます？科学系ポッドキャストって。
いや、ツイッターで回ってきて、なんか楽しそうなのみんなやってるなと思ってたんです
けど。はいはいはい、
はい、
もうね、今や一大勢力よ、科学系ポッドキャストなんて。うんうん、俺はメインで、はいはい、こう宇宙のポッドキャストやってるわけで、
うん、
もう科学系ポッドキャストど真ん中なのよ。
はいはい。
でそこで、まあ、そもそも科学系ポッドキャストのくくりを作ったのは私と言っても過言ではないぐらいの。
そうなんですか。
嘘だと思ってるでしょ。
いや、信じきれてはいないです。
いや、なんか、ちょっとまあ、おいおい話すか。まあ、とりあえずじゃあトークテーマ、どんな感じなのかで言うと、うん、本当に観察、な月間のトークテーマっていうのを決めていろいろ喋るんだけど、
うん、
今月は観察。で、先月は、論文かな？で、その前は、宇宙とか。
お、ど真ん中っすね。
そうそうそうそう。っていう感じで、本当になんか、すごい抽象的な題目だけ作って、うん、あとは、もうみんな、クリエイターの皆さんお任せしますみたいな。
はいはい。
っていう取り組みなので、まあ、観察っていうタイトルで、何するかなって考えたんだけど、はいはい、まあまあまあ、データサイエンティスト、データアナリストって、そもそも数字を見ながら現状を観察し続けてる人たちじゃないっていうので、
はい、
まあ、特にそんな工夫しなくてもいいやっていう。
まあ、いつも通りの話ですよね、きっと。
そうそうそうそう、
うん。
っていうので話していこうかなっていうところなんですが、観察してる？
観察は日々してますよ。
してる。
だってデータ眺めるのが仕事っすもん、僕は。
まあね。観察の意味、広辞苑で聞いてきました。
はいはいはい、
観察は、物事の真の姿を間違いなく理解しようとよく見ること。
うん、なるほど。
まあまあ、データ見てるのもだから観察でいいんじゃないかなっていう。
ポイントは間違いなくってところなんですかね。
そう。だから、ダメよ。この、定性的にどうのこうのは、観察じゃない。
は なるほどね。
ちなみにね、ちなみに、こう、俺ら、宇宙の研究室にずっといたじゃない。
うん。
観測めっちゃしてたでしょ。
観測してましたよ。班とかありました。観測チームみたいな。
あ、そうそうそうそう。まあ、俺らは違ったんだけどさ、もう、天気がいい日は、もうずっと徹夜みたいな。一週間ずっと学校泊まり込みみたいなやつとかいるわけじゃん。
いましたね。
観測と観察って何が違うと思う？
うわ、難しいや。急に金八感出てくるじゃないですか。
そう、なんか別にうまいことを言おうとかではなくて、うん、観測は機械などを用いて、自然界の状態や水位変化を観察し、それを数値に表すこと。
なるほどね。
これね、だから観測は自然界の状態を観察することなんだよね、うん、
なるほど。じゃあ観察っていう大枠があって、そのうちの一つが観測なんだ。
そうそうそうそう、
はいはい。
でしかもそれを数値に表すことが観測なのよ。
うんうん、うん、
だから俺らはその観測してんだよね、多分。
そうだね、観測によって出てきたデータ、数値を見てるんだね。
そうから、はいはい、まあ、観察の中の今回俺ら観測になるっていう、まあそういう今回はトークテーマになりますね。
はいはい。なんか
そうだから
難しいけど、はい。
今日もあれでしょ、今週仕事忙しすぎて今日何話すか全く分かってないでしょ。
分かってないっすよ、もう。急に始まったから
でしょ。しかも俺ら今回初めてのオンライン収録だからさ、
慣れてないのがもう出てきちゃうかもしれないっすけど、
なんか多分ね、喋るスピードいつもより遅いよ。
そうですよね。もうちょっとテンポよく行きましょうか。じゃあ、
いや、まあいいんじゃない、ポッドキャストっぽくて。
いつもはちょっとうるさすぎますもんね。
いや、そうそうそう。
編集してちょっと大変ですもん、ノイズを抑えたり。
で、まあだから、観測の話を今日はしていこうって言うんだけど、だから、別に定量性がなければ観察だから、人間観察とかは観察なんだよ。うん、人間観察はさ、しちゃうじゃん。
しちゃうね。電車とか乗ってたら特にしちゃうね。
いや、そうそうそう。こないださ、
はいはい、
向かい合うパターンのさ、あのボックス席のある、
うんうん、
電車あるじゃん。
ありますね。
で、目の前に割と可愛い OL が座ってたのよ。
はいはい。
で、なんかネイルも割と綺麗で、こう水色のちょっと長めのシュッとしたやつ、うん、
めっちゃ観察してるじゃないですか。
そうそうそうそう。いや、まあ、なんかここだけ聞くとすげえキモいんだけど、
はい、
あの、でその子がまあなんかこう顔周りをよくこう触るんだよね。
うんうん。
まあ酔っ払ってるんだろうなみたいな、水も結構飲むし、まあ、まあ酔っ払ってそうだなってなったら、はいはい、なんかこう手が顔を触っていく手がこの長い爪で一瞬鼻の穴をスッってやるのね。
はいはい。
で、スッってやった後に口をスッて通るの。おね、結構やるのよ。
あ、一回じゃないんだ。
一回じゃない。だ、もう食っちゃってるのよ。
食っちゃってんね、それは。そう、
ノーズファンシーを。ノーズファンシー食べちゃってんだよね。
でずっと見てたんすか。
見ちゃって、こうショート動画、鼻くそ、ショート動画、鼻くそみたいな。これ観察、うん。
これ観察だね。
そう。で、それの毎回取れる鼻くその大きさとか、
うんうん、
その味のこう酸味とか。
いや、待って。鼻くそは酸味ないよ。塩味よ。
いや、まあだから。そういうとこまで行くと、うん、観測だよね。
そうだね。
こうなんか、いやじゃん、聞いてくれてる人にさ、
うん、
観察と観測があんまこう伝わってない状態で話を進めると、う
ん、はいはい、
まあ、あんまり良くないじゃない。だからちょっと、ね、美女の鼻くそを食うのを例に例えてみると、まあそんな感じよ。観察と観測の境目は。
ああ、いや、28年生きてきて、ようやく知りましたよ、そこの違いを。
でしょ、
はい、
だから天文学者とかは、まあ本当に望遠鏡を使わなきゃどうにもならんし、うん、っていう意味で言うとやっぱ観測するんだけど、
うん、
その観測のスペシャリストなわけですよ、研究者っていうのは。
そうですね。
鼻くその話題がいきなり本題に入るんだけど、
はい、
その研究者をやってる人たちっていうのが最近データサイエンティスト業界に流れ込んでるっていう背景がありまして、
うん、うんう
ん、いない？ポスドクやってて、
あ、
今データサイエンティストですみたいな人とか。
うんとね、自分の周りだったらどちらかというとデータサイエンスやりながら、まあ、社会人ドクターやってますとか。
ああ、なるほどね。
が多いかな。外から入ってきてる人も、ね、うん、いるとは思うんだけど、近くにはまだいないかな。
ああ、そっか。
うん、でも
前の会社はね結構いたんだよ。
うんうん。
それこそ、あの、俺、その、博士号を取る、この、最中は、基本的に理研の職員みたいな形だったんだけど、
はいはい。
理研でポスドクやってた。まあ、ポスドクって、博士号を取った後の、ドクター持ちの人たちがつく研究職みたいな、
うん。
ポジションのことをポスドクって言ってて、うんうん、その、ポスドクから、まあ、こう、未来に絶望して、民間企業に移動してくる人たちが結構いる。し、同僚にも実際に理研から入ってきたっていう人も何人かいたね。
はい、未来に絶望してくるんだ。
あ、そうそうそう。ちょっとね、そこもね、今回サブテーマとしてあって。
はいはい。
まあ、この天文の業界で、まあ俺も一応天文学者を結構ガチで目指してたわけなんだけど、
うん、
あのね、やっぱ先が見えない感は強いんだよ。
研究者として生きていくって時に、
そうそうそうそうそう、
はいはい、
その結局研究者ってどうやって生きていくかっていうと、博士号を取ったっていうところだけじゃなくて、その後につくポジションがどこ空いてるかみたいな、
うん、
っていうところを見るし、しかもそこって5年とか3年とかの任期付き、
はいはい。
で、だから3年後、5年後にはまた就活しなきゃいけないっていうのを繰り返しながら、どっかの大学の教授のポジションが空いたら、そこになんかもう、あまた大勢の同じようなシチュエーションのやつらが一気になだれ込んでくるみたいな。
うんうん。
まあそういう業界で。で、プラスでなんかこう、研究費がうんぬんとかってよくニュースになるじゃない。
はいはい。
ああいう感じで、そのお金もないみたいな業界全体で、
特に日本はそうっすね。
そうってなってくると、もうさ、今の感じでもさ結構お先真っ暗感あるじゃん。
うん。
でプラスでそんなに給料もまあいいわけでもないし、
うん、
結構重労働というか、まあ朝から晩まで、その就業時間とかないからさ、っていう研究の仕方をするし、っていうので、
うん
うん、まあ、すり減りもするっていう。
うんうんうん。
っていう感じで、絶望して流れてくる。その先に、今ってデータサイエンティストっていう仕事があるから、うん、より流れやすくなってんじゃないかなっていうのが、俺が思ってるところなの、はい。
うんうんうん。
これって、観測のスペシャリストっていう共通点があるからこそ、別に就職できるんだよね、うん、別に民間だろうと。
そうだね、確かに。
天文の研究やってて、天文のデータがお客さんのデータに変わるだけだから、
うん、
まあだけっていうこともないんだけど、
はいはい、
そういうことじゃん。でも
そうだね。
からなんかこう、データサイエンティストはその研究業界をちょっと元気をなくさせそうな雰囲気もありつつ、だけど逆にこう受け皿として健全な役割も担ってくれてるっていう職業だっていうね。
うんうん。
意外とあのクソダサいキャッチフレーズあるじゃん。なんだっけ、21世紀で一番セクシーな仕事。
はい。
そう、あれ。もう、まあながち。 あながちアンセクシーでもないみたいな。
まあそうだね。だからまあ、正直大学でやってる研究とかの延長線上に僕らの仕事があるのかなと思うこともあるし、逆に僕らが仕事する中で大学でなんか最先端で研究してる人たちの論文とか本とか読んで学ぶことも多いしっていう、なんかこう、まあ似たような業界、似たような仕事をしてる人ではあるなとは思ってたけど、きっとデータサイエンスが、まあちょっと比べちゃうと、大学教授というか大学での研究と比べると、ちょっと魅力的というか、な面が多いんですかね。うん、
まあ少なくとも給料はいいしね。
うん。
大学職員よりは。
それ意外だったなと思うんですよね。大学職員、大学教授って、もう、金持ちじゃんって思ってたけど、そんな甘い世界じゃないんですね。
うん、全然よ。俺はもうさ、その、将来、それで食っていく、
はいはい。
かもっていうので、結構リアルに調べてるからさ。
うんうん。め
っちゃ有名な教授の給料だけだったら1000万円いくかいかないかぐらい。
うんうんうんうん。
まあ、一般的に見たら高いけど、
うん、
海外でもしデータサイエンティストやるってなったら、博士号を持ちで。で、2000万とかは硬いんだよね。3000万とかもザラにいると思う。ポスドクとかの値段って確か理研とかだと600万ぐらいな年収。でまあ大体それぐらいで、理研は多分結構こう日本の中で見ても比較的倍率高めのところでそれぐらいで、でだからそれって大体20代後半から30代中盤40代前ぐらいまでそれでやってる人もいると。
うん。
実は NASA とかも多分あんま変わんないって聞くんだよね。
そうなの？
そうそうそうそうそう。まあ実際今は物価も上がってるし、もうちょい高いかもしれないけど。
はい。
けどまあ大体そんぐらいって聞いた。だから、ああって思ったの、俺は。
そうだね。まあかつ、働く環境もね、そこまで。まあ、なんかいいとは言えないからね。そうそうそ
う、社会保険とかあるかないかギリだったりするし。
それもあるか。で、自分のやりたい研究だけじゃなくて、大学の講義持たなきゃいけないとか、だから論文とかの添削しなきゃいけなかったり。
うん。
っていう大変さもありますよね。
そう。あってってなるから、で、じゃあ、同じぐらいのスペックでデータサイエンティストにアメリカの大手 IT、企業でなった場合ってなると、うん、まあさっき言ったみたいに2000万とかのオファーは全然ある。
うん、そっか。じゃあ行くよ。
まあもちろん金だけじゃないんだけど、
うんうん。
し、確かにもうそことか全然気になんないぐらい研究がめちゃめちゃ面白いっていう無双のフェーズは絶対あるのよ。
はいはい。
そう。だから、まあ一概にそんなね、そこで比較すんなよっていう話はもうまさにその通りなんだけど、
うん。
だその無双状態を永遠に続けられる楽しみ方を持っていれば、ね、天国みたいな仕事で、その一方でちょっと苦しいな、はい、みたいな気持ちがちょっとあると、
うん、
これはねなかなか足を引っ張るし、データサイエンティストがキラキラして見えてくる、そこから
実際にもう国内でそういう流れが来てるってことなんですか、今多い？
あ、それこそね、だって理研から出てそのデータサイエンティストになったっていう、まあ同僚がいたし、前の会社で、
うんうん、
だしそもそも俺がいる間に同じ研究室の人もデータサイエンティストに転職していなくなってった。
あ、そうなんだ。
からまあ N イコール2だけど、
はいでも観測数は、
あ、そうけど、まあそういう流れはやっぱねあるね。
うんうん。あとはデータサイエンスっていう職が、まあ、生まれたっていうのが一番なんですかね、きっと。タイミング的にも、
うん、それはね、うん、めちゃめちゃあると思う。
うんうん。
15年前ぐらいまでもうないのかな。
いや、ないよね。
うん。データアナリストはいたかな、 あとはデータマイニングとか、
うんうん、
っていう人が今の多分ねデータサイエンティストっていうのの走りみたいになってるから、
うんうん、
そういう人も多いかな、データサイエンティストには。
まあデータがいっぱい取れるようになってきたよっていう状況があるからこそデータサイエンスとしての仕事が生まれたわけだから、ちょうどまあここ10年とかでそういう仕事が出てきたんだろうなっていうのもあるし、
そうだね。
まあ、そうなるとおのずと市場価値も上がるから、研究者とかの人もまあ民間に流れてくるよとか、そういうことですよね、うん、
そう、多分そうなるね、
うんうん、
しかもやっぱ研究の中でものすごくこうシビアに統計的な議論とかをまあさせられたりするわけだから、
うん、はいはい。
でそれってデータサイエンティストになってもやっぱ使うじゃん。
使いますね。
その例えばなんか2つの物事を比べたいってなった時に、うん、こいつが例えばなんか 10% ぐらい差が出てましたみたいな効果に、
うんうん、
だから 10% こう改善したこっちを採用したいってなっても、その 10% たまたま出た 10% なんじゃないんですかみたいな話とか、
はいは
い、
そうですね、
ああいうのってまあ結構基礎的な話だけど、やっぱ統計使うから、
うん、
それを手足のように扱える研究者っていうのはデータサイエンス業界ではめちゃめちゃ重宝される。
いや間違いないな。
統計学を真面目に勉強してやってきたデータサイエンティストの方が少ないから武器になるっていうのもある、
うん、結構もう無双状態っすよね、データサイエンスの仕事をした時に。
うん、まああと問題コミュ力ね。
それはね偏見っすよ。
いやいやいや、
それは偏見。あのねダメだよ、研究者はもう陰キャみたいな、それは偏見っすよ。
いやでも全体で見たら結構やっぱコミュ力は課題になると思うけどね、うん、
まあそっか、仕方ないか。
そうだね、俺だってなんなら研究やってる時ですら俺コミュ力で生きてた気するし。研究成果とか研究能力とかよりコミュ力だと思う。そう、だって俺コミュ力で NASA 行ってるから多分。
まあそういうことか。
そう、絶対そう。俺あのタイミングであの人に喋りかけた時が NASA 行く決定打だったみたいな思う出来事一個あるし。
あ、そうなんすか。
そう、あの学会であの人に喋ったのが NASA 行くきっかけになったはもう大いにある。
じゃあまあ必要か、コミュ力は。
うん、コミュ力ってかこう噛み砕き力みたいなとこもあると思ってて、
うんうん、
その分析結果は出せるけど分析結果の伝え方、うん、
ああなるほどね、
これはコミュ力だよ。
そっか、それはコミュ力か。
うん、ならそれをその一段浅く、さっきのこの観測から観察に入るときに鼻くそのネタを持ってくるみたいな、その、うん、あそこの例え話を一個挟めるかみたいな話、
はいはい、
とかもそうだし、ポッドキャストとかは割とね科学系ポッドキャスト、そういうその意味でのコミュ力の高さみたいなのを持ってる人は、ね、多いイメージ。
うん、わかりやすく物事を伝えるっていうのは確かに重要っすね。
そう、なんか擬人化とかね、
例え話。
そうそうそうそうそう、
はいはい。いやそうだね、だって伝えるためにはね難しい言葉並べてもわからない問題ありますもんね。
そう、一回なんかデータサイエンティストとはみたいな話を多分さ序盤1回目か2回目ぐらいした時にさ、
はい、
データサイエンティストとはなんかあのエンジニアリング力と、
うんうん、
あのなんだっけ、
コンピューターサイエンスみたいな話。
あ、そうそうそうそうそう、
はいはい、
あそこのね3要素にね追加したいぐらい。
コミュニケーション力、
コミュニケーション力大事だと思う。伝え方、うんうん、結局はあのその研究職からビジネス寄りのデータサイエンティストに入ってくるっていうパターンが、うん、まあ別にめちゃめちゃあるのはいいことで、ただこっちになって何が 変わるかっていうと、伝える先が変わるんだよね。
うん。
研究やってる時は同業者とか、はいはい、ある程度の知識を持った。
そうだね。
でもビジネスの方にいざ降りてきた場合って、
うん、
説明する相手はすごい極論言うと土文系、数学わかりませんみたいな人も、はい、まあ、言っている、
うんうん、
人に喋って、その人がビジネスにどう応用していくかのところまで寄り添わなきゃいけない、
うんうん、
からそれも含めのコミュ力みたいなところの違いが出てくる、
うん
うん、伝え方の違いというか、
いや大事だよな、
うんうん、あとそれも全部わかるっていうコミュ力もあるよ
あー確かにそれめっちゃ大事だよな、
うん、っていうパターンもある。いろんな武器の持ち方がね、うん、ある。
それで出世してる人とかいますよね。
うん、いるね、
うん、なんとなく知ってる風出して上り詰めてる系の人ね
いるいる、ダサいなそれ
はいはい、
まあそう、まあなんかそういう、まあ、ちょっとまとめっぽくなるんだけど、観察とか観測とかっていうような、まあ、観測の能力だね、
うん、
それの共通点っていう、まあ、言っちゃえばそのスキルの共通点があれば、研究者とデータサイエンティストっていう、また結構畑の違うところでも移動できるし、だからこそ最近そういう研究者流出みたいなところにも実はつながってくるみたいな、
うんうん、
こう今回ちょっとね、観察を軸にね、社会派な話題をちょっと提供してみてる感じですね。
この番組結構社会派の方でもいけそうなエピソードいくつか増えてきてますからね。
そう、あのね、真面目に話せんのよ。
はい。
ね、
実はね。実はね。
実はね。そう、あ、それで言うとさ、研究者とデータサイエンティストっていうところの流れがあるみたいな話したじゃん、今日。
うん。
ってなった時に、俺、これ両方やってるからっていうので、最近イベントとか呼ばれる。
うん、
ことがちらほらあって、
はいはい、
これね、まあ、ポッドキャストのおかげもそうだし、研究者やってたってもそうだし、
うん、
データ分析できるっていうのもそうなんだけど、
はいはい、
あのまだ話してないと思うんだよな、このポッドキャストで。ディサイ東京っていうカンファレンスに登壇したんですよ。
ディサイ東京。
ディサイっていうのがディセントラライズドサイエンスの略で、
はいはい、
あのWeb3× 学術研究の分野。で、なんか、研究者の闇みたいな話、さっきチラッとしたじゃん。
はい。
それに加えて、もうなんか、今の学術研究の業界が抱えてる、こう、大変なことみたいなのが、結構現場で働いてる人から溢れ返ってるのね。
うんうん。
っていうのを、こう、ブロックチェーンとか、ああいうのを使って、解決できませんかねみたいなのを今世界中で考えるトレンドみたいなのがあるの。新しい概念として。それのね、イベントに2ヶ月前ぐらい、4月とかに、うん、パネルディスカッションのモデレーターみたいな感じで登壇してきたのね。
はいはい。
そもそもパネルディスカッションのモデレーターすら初なのに、
はい、
それを全部英語で回さなきゃいけないっていう、まあ、爆裂コミュ力の話なんだけど。
すごいね。
そう。で、なんか、それはまあ、ある程度こう、うまくいってよかったねってなって、
うん、
そこから、まあ、別に一回の単発の研究会とかじゃなくて、もっと、いろいろ、ムーブメントを起こしていこうみたいになってて、
うんうん、
ディサイを取り組む新しいイベントに今度また登壇するんですよ。
へぇー。
そう。
広げてるな。
そうなの。この番組で散々さ、こう、Web3 のサービス、眉唾も多くね、みたいな。
はい。
まあ、もちろんしっかりしたのもあるから、それはそれで楽しめばいいと思っててし、うん、世界を変えてくれるんじゃないかなと思うんだけど。
うん。
っていうよりは、もう、ブロックチェーンっていう技術が、今の科学研究の課題を解決してくれるかも、みたいなのを、ちょっとね、このポッドキャストでも話してるような、ブロックチェーンのデータ分析の話をしてこようかなと。
お
で、しかもこう研究者をやってたとか、研究者をちゃんとこう博士号まで取って目指してた立場で、 こういうところが課題だと思うっていうのは多分めっちゃリアルに想像できて、
うん、
その上でデータ分析のパワーあるとこういうとこの裏付けができるから科学業界をブロックチェーンでよくできるんじゃないかみたいな話がちょっとできそうだなっていうのを思ってて、うん、このポッドキャストで話してるような内容でちょっと登壇してこようかなと。
ああ、いいっすね。そっち方向というか、なんかこれまでって結構研究者が発見した技術とかをデータサイエンス側が使うっていう方向の動きがあったけど、まあ、これからそういうブロックチェーンとかの技術が発達していって、逆になんか現場から研究の方に向かうベクトルで話が広がっていくっていう、なんか、
うん。
可逆的というか、
そうね。
双方向にね、いいムーブが起きてるって感じなんですね、今。
そうそうそうそう。で、しかもなんか Web3 とかってなると、ちょっとやっぱこうビジネス側から寄ってくる人も。いたりするし、
うんうんうんうん、
そうでもね面白かったのはほぼほぼ科学者研究者とかの人が、
うん、
マジでこの取り組みなんか未来変えそうみたいな感じで集まってきてたから8割9割ぐらいがそういう人だったの。これ Web3 関連のカンファレンスだとマジ珍しくて、
うん、
Web3 系のそういう会議ってなんかお金の匂いに釣られてきた、すげえ悪い言い方するとね、
はいはい、
とかっていうようななんか軽いノリの人が結構多いの。
うん。
まあでもそういう人が結局なんかバカでかいことをしでかすっていう意味では全然別にそれが悪ってわけじゃないんだけど、は
い
は
い、いやわかりますよ。
そういう人がほぼいないカンファレンス、
うん、
Web3 のっていうのがめちゃめちゃ新鮮で。
確かに。
そう、ただ何人かやっぱ紛れ込んでたのね。
はいはい。
そういう人が。で、喋りかけられたのよ。
うん。
ってなったけど、あのね、なんでこの会場ってこういう雰囲気なのって聞かれて。
うん。
なら、多分ね、俺的目線では、その、Web3 の、なんて言うんだろうな、Web3 って、っていうものに対して寄ってくる人間には2種類いて、
はい、
新しい技術でもうなんか一攫千金人生変えてやるこの後の15年俺が制してやるみたいな、
うんうん、
っていうなんか野心家タイプの Web3 っていう言葉に引っ張られてきたパターンの人と、今なんか他に課題を持ってて、
うんうん、
どうしてもこれを解決したいんだ、でその時にブロックチェーンっていうものがあるんですねみたいな、
うんうん、
っていうような方法を見つけちゃったやったーわーいっていうめちゃめちゃ地に足のついた派閥の2パターンがいて、
は
い
は
い、でそれの地に足ついた人たち多すぎてなんかね面白いの雰囲気が。
あ、いいっすね。いやそっちが結局 Web3 の本質じゃないっていうとこっすよね。
なんかいろいろ調べるとそういう感じっぽいよね。
うん、そうなりそうだし、結構最近世界の潮流的にはそっちの地に足ついたタイプ、結局ブロックチェーン技術を使って課題解決しようぜにお金も集まってきてる、と投資家とかも、うん、っていう感じだから。そう、あ、ディサイ東京はそういう話なんだ、面白い、
面白いよ。ちょっとまあそんな感じでね、かなりこう余談的な感じで話したけど、はい、まあでも割と今日のテーマの観測とか観察とかっていうところ、うんうん、Web3 側も絡むかなっていう、その今まで全く企業とか組織とかで見えてこなかったものが観測対象に変わるというか、観測可能なものに変わる世界が Web3 だと思えばよくて、
うん、ね、
っていう感じの、まあとにかく今日は観測観察の話でしたっていう。
はいはい。
でこれあの概要欄にも貼るんだけど、あの Spotify のプレイリストに、
うん、
あの今回のこの科学系ポッドキャストの観察っていうテーマを作ったあの人がプレイリストガーって作ってくれて、それも公開されるからそれも貼っときます。なら、うん、観察っていうテーマで話してる番組がね15個ぐらい羅列する。バーって
楽しいね。
そう。なら、結構ね、みんな違う角度で観察の話をするから、そういう楽しみ方をしてくれるのは結構いいかもしれん。 で、しかも、ノートとか、ノートって、ブログ書く、サービスね。あそこにも、まあ、まとめの記事とかが掲載されたりすることになってるんで、結構、まあ、いろんな角度で観察の話してくれたらいいんじゃないかな、と思います。
はい。
俺も、宇宙話の方でもね、観察の話していこうかなと思ってるから。
うんうん。
ちょっと、まあ、流れで聞いてくれたら嬉しいです。
いいっすね。なんか、普段聞かない人たちの話も聞けたり、知らないポッドキャストを見つけることができたりとか。
そうそうそう。うん。めっちゃいいと思うから、ぜひ、聞いてもらって、楽しんで、ポッドキャスト楽しんでもらえたらなと。あ、科学系ポッドキャスト作った時の話すんの忘れたから、また今度するわ。
はい。
はい。ということで、次回。
うん。
今日めっちゃ俺喋ったけど、次回も多分俺めっちゃ喋ります。
はい。
次回はね、これね、すげえうさんくさいタイトル考えてきたわ。
なんすか？
成功の科学。サクセスです。
まあ、ちょっと、コメントは控えて、
楽しみにしておきます。バカにしようとしてんじゃん。
いやいや、
なんか、この番組はまあデータの番組だから、成功っていうものが偶発的なものなのか、こういう風にハックすれば成功できるのかみたいな。そういうのをマジで科学的に研究した論文から引っ張ってくる話。
論文なんだ。
そう。面白い話なんで、ぜひ、ね、次回も楽しみにしておいてください。隣のデータ分析屋さん、今回も面白いなと思ったら、フォロー、レビューよろしくお願いします。番組の感想や質問は、ハッシュタグ、隣の分析屋。隣のがひらがなで、分析屋は漢字でお願いします。また概要欄に貼ってあるお手紙フォームからコメントお寄せください。ではまた。
バイバーイ。